Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1932回、9月17日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
朝晩は涼しくなりましたね。
うん、なんか外の方が涼しいね、うちの中より。
スキちゃん、サッシュを開けたいとこですが、開けるとカラオケが聞こえてくるというね。
うん。
なんでこんな平日にカラオケ大会してるんでしょう。
わかりません。
スキちゃんも参加すればよかったのに。
いや、ちょっと出てみたいなっていう気もなくはないけど。
うん。それ、参考書って何？会社かどっかで見たの？
スペースブックで見かけました。
あ、シラフでは歌えないな。
私、昨日言わんかったけど、昨日は昼間からカラオケ行って、満足しましたね。
なんでシラフで歌えるんだろう。
なんで、なんでお酒飲まんといけんの。楽しけじゃない。
喉が潤わないじゃん。
炭酸飲めばいいじゃん。
ゲップが出るよ。
収録の時もしとるじゃん、ゲーって。
サンパさん、イカリンピカリンさん、あうちゃん、こんばんは。
こんばんは。
皆さん、3連休、体、なまってませんか？ケイちゃんも、こんばんは。
にゃーん、こんばんは。あ、やっと出てきた。
ああ、
閉めます。はい、閉めます。よいしょ。
あ、今、そうか、ミケちゃんが出入りできるだけは開けてたんだ。
そうそうそうそう。
え、その状態だとカラオケの音入ってこんぞ。
今はね、ちょっと一瞬やんでるんです。涼しいからちょっと開けとく。あ、また戻ってくるのか。なんか閉めようとすると入らがるんで、ちょ
っと。天の弱だね。
でも、そう、反抗期。
反抗期なの。
わからん。
はい、スキちゃん、3連休で体なまってません？
なまってるかな？どうなんだろう？疲れが、
うん、
昨日ちょっと遊んだんで、疲れが残ってますかね。
久しぶりに出雲まで運転したし。
そう。
車の運転で疲れる。出雲までっていうか、出雲往復を。はい、というわけで、まあ、あのスタート2人とも残業してたんで遅くなったんで、本編の方行きたいと思いますよ。
はい
はい、それではまず最初のニュースですけども、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル天神をアップル福岡、あ、アップル福岡天神をアップル福岡として9月28日にリニューアルオープンへということで、福岡天神という店名がなくなるそうですよ。
へ
え。新しい店名はアップル福岡、9月28日午前10時にリニューアルオープンということだそうですよ。で、やっぱり場所が変わるみたいですね。中央区天神 2-3-24 から中央区天神 2-5-19 へ移転ということだそうです。
でも天神なんじゃん。
まあ天神には変わりないけどね。はい、こちらも多分トートバッグが配られるんじゃないかな。ピンバッジと、ピンバッジとステッカーだったっけ、と今までだと T シャツだったのがトートバッグに変わるのかもしれませんね。
こりゃあ、福岡って書いてあるのか、なんて書いてあるのかなと思ったけど、
あー、福岡です。ちょっと丘って読めないよな。
うん、しばらく今ね、なんて書いてあるのかなと思ってたんですけど、
福はなんとなくわかるけど、なんで丘をこんな簡単な字にしちゃったんだろう。
これパッと見たら杉田って見えん？
え、杉田？あの杉の木の杉？
うん、杉の木に田んぼの田と杉田って見えた一瞬。
アップル杉田ってどこだ？はい、それでは次の記事はこれはどこだ、愛をありがとうさんにあった記事です。アップル福岡オープンを記念したプレイリスト、福岡&九州でお祭り騒ぎを公開という記事が上がってました。9月28日に移転リニューアルオープンするアップル福岡の誕生を記念して企画されたプレイリストですということで、この間の丸の内もプレイリストが出てましたよね。記念したやつが。
そうだったからね。
うん。で、今回は、これ最初に書いてあるのは何？アーティストの、
これなんかもし化けてません？
いや、多分これで合ってるんだと思うよ。うん。
ロック&ハッシュタグ39、うん、ですか？
ハッシュタグ 39N ザウィークエンド。
あ、これ一つの名前？
多分これが曲名だと思いますよ。
あ、アトラクションズ？
アトラクションズか。それから原田知世のロマンス、海援隊の贈る言葉など50曲が収録されています。
あ、へ
ー、福岡出身のアーティストで固めてるんだろうね。
じゃあ松田聖子とかもおるのかな。
松田聖子って iTunes にあったっけ。
いや、わかんない。でもどうだろう、福岡って粒ぞろいじゃん。
粒ぞろい。あ、やばい。どうした。
音楽が再生始まった今、びっくりしちゃった。
そうなの？プレイリスト、松田聖子はないんじゃない？
ないね。だってすごいいっぱいおるよ。だって藤井フミヤもだし。
あ、チェッカーズはあるよ。
てか、チェッカーズある？
うん。
あとは、
井上陽水とか。
うん、そうそうそうそう。あとは
シーナ&ザ・ロケットとか、タモリさんは歌わない。あ、なんかレコードは出してたような気がするけど、この中には入ってないね。
え、ミーシャも？
ミーシャも福岡かな。
すごい、シーナリンゴ。あ、聖子ちゃんあった、赤いスイートピー。
あ、本当だ、あった。 チェッカーズの上にあったわ。
すごいね。
はい、ということで皆さんも聞いてみてはいかがでしょうか。江口さんこんばんは。
こんばんは。
杉田。
あ、杉田ってあの奇変の杉田じゃなくてこっちの杉田。
ああ。お散歩さん松田聖子は久留米。はてな。
久留米。チェッカーズもじゃん。
うん。江口さん森口博子。
ああ。森口博子は九州じゃないよ。
え、違う？
森口博子四国じゃなかったっけ？
わかんない。
仕事かな。森口博子は、あ、福岡だ。うん、
福岡。
よく知ってるね。
タモリさんは LP があった。
知らんかった。
そうなのね。はい、それでは次の記事ですよ。気になるキナーさんの方にあった記事です。アップル年内にオープン予定の新しい直営店の新たなティザー画像を公開ということで2019年予定ということで、カラフルなリンゴマーク、
カラフルだけど6色、
6色かな。1,2,3,4,5,6 6色か。
26、
うん、これあの川崎にできる予定の多分店舗じゃないかなということですね。ラゾーナ川崎だったっけ、ラソーナ川崎だったっけ、
ラゾーナでしたっけ、
ラゾーナだったっけかな。はい、こちらも年内にオープンというティザーが出てるそうです。
なんかよそばっかり。
確かにね。
いや、いい加減中国地方に1店舗ぐらい作ってほしいよね。みっちゃんみっちゃんみたいな人がいるから。
はい、それでは次の記事もキナキナさんにあった記事です。アップルウォッチシリーズ5のコンパス機能、バンドによっては磁石が干渉することもということで、5を購入される方、ちょっと注意が必要なんですよ。
ちょっとみっちゃん、これ開かないよ。
え？
開かないよ。
この URL？
記事が開けない、記事が、あ、来ました来ました。
開いたよ。うん、大丈夫みたいで。
え、でもなんか、ダウンロードできませんでしたって言ったけど大丈夫かな。
大丈夫。あ、今僕も上がってるやつ、あれ、なんか違う URL がついてきた。
ん、ちょっと待って。ん、
まあ、2つ目は、うん、その前、ああ大丈夫大丈夫。アップルが9月20日に発売するアップルウォッチシリーズ5には新たにコンパスが内蔵されており、方角や高度を確認することが可能になっていますが、一部の純正バンドではコンパスが正常に動作しない可能性があることを案内していますということで、これバンドに磁石を使ってるタイプ、これが方位磁石を狂わすらしいですね。対象となるバンドはレザーループ、ミラネーゼループ、モダンバックルの3種類のバンドで、バンドの留め金に内蔵されている磁石がアップルウォッチ上のコンパスに干渉することがあるというふうにアップルさん言ってるそうですよ。これ一応注意書きに書いてあるみたいですね。バンドに含まれている磁石がアップルウォッチ上のコンパスに干渉することがありますと。なので、コンパスメインで使いたい方は、スポーツループかリンクブレスレットといった磁石を使用していないバンドを使用することをお勧めしますということだそうですね。純正品なのに 狂わすって困った話だよなこれ。ただアップルのオンラインストアでこのアップルウォッチ購入する場合、本体とバンドって自由に選べるみたいですね。
今回はなんか組み合わせ選べるのね。だったっけ？
そうそう、オンラインの場合はね。あ、いや、そうだ。アップルストアでも選べるんだ。オンラインの場合とアップルストアで購入する場合は選べるんだけど、量販店で買う場合はどうもそれが選ぶことはできないみたいです。この本体にはこのバンドっていう風なね決め打ちになってるみたいですよ。なので購入される予定のある方、ちょっと注意が必要かもしれませんね。サンポさん、今は公式の修理ができる店が増えたのでこだわらなくても。その店がないんだよサインにはないんだよ。あうちゃん、川崎駅は東口にしか行ったことない。東口にはクラブちった川崎がある。
何それ。
お散歩さん、広島にはあるから、まあ広島まで出なきゃいけないですよ。めんどくせえはい、それでは次の記事です。気になる気になるさんの方にあった記事です。アップルベータ版ユーザー向けに定額制ゲーム配信サービスアップルアーケードの早期提供を開始ということで、アートワークにも載せておきましたが、アップルアーケード、ベータ版を使っていらっしゃる方は遊べるようになってます。本日アップルが iOS13 など iOS の最新ベータ版を利用するユーザー向けに定額制ゲーム配信サービス Apple Arcade の早期提供を開始したことが分かりましたということですね正式サービスは9月19日スタート、まあ、日本時間だと9月20日になると思いますけどもね。 iOS13 を入れると遊べるよと。ちなみに料金は月額600円、1ヶ月間は無料で遊べますということで、早速登録してみました。ほんでもって一つ試しに遊んだろうと思って、選んだらですね、一応アプリをダウンロードするんですね。これ iPhone 上にそのゲームのアイコンが登録されるというかダウンロードされて、そこから起動する形になってます。で、Apple Arcade はここでしか遊べないゲームってことなんで、ビッグタイトルはさすがにないですね。見慣れたようなゲームは。
いや、なんかこのツイキャスのこの何、うん、なんていうの、ここあの写真、うん、ここに出てる絵がなんか結構ペタッとした絵ばっかりだなと思って。
ああ、ものによっては立体的に表示してくれるゲームもありますけどね。でちょっと気になるのが、これダウンロードするページを見るとそのアプリの容量がどれぐらいあるかっていうのが出てこないんですよ。普通アップストアでゲームとかダウンロードしようとすると、まあゲームに限らずアプリをダウンロードしようとすると、このアプリ何メガとか何ギガって数字が出てるじゃない、
うん、
それがねないんですよ、このアップルアーケードに関しては。だから実際にダウンロードは始めたけど、一体どれぐらいの容量があるんだろうっていうのがね、全く見えない。まあ Wi-Fi 環境でやりゃいいんでしょうけどもね。LTE 環境でやって、下手にでかいアプリ落としたりすると、 パケシするんじゃないかっていうのがね、若干心配はあるんですけどもね。はい、ということで、まあ一般への公開は日本時間の9月20日ということだそうですよ。はい、それでは次の記事ですよ。愛をありがとうさんにあった記事です。アップル公式写真集デザインドバイアップルインカリフォルニア販売再開、4ヶ月ぶりに再入荷ということで、これなくなってるんじゃないかって話を以前紹介しましたけども、在庫がなくなってるようなんで、こちらどうも増版になったようですね。販売が再開されていますということはそうですよ。今年5月から売り切れ状態になってたんですが、2サイズとも再入荷、現在は在庫ありということになっているそうです。ちっちゃいタイプが税込み 22,464 円、でっかいサイズが税込み 33,264 円ということはそうですね。はい、月ちゃん買えるよ、写真集。
いや、これなんでまた今さらあれなんだ、
単に思い出してるの、在庫がなくなっただけだったんじゃないの。それで
再販したってこと。
再販、うん、再販っていうか、あの、やめたとはどこにも書いてなかったみたいなんでね。
あ、再販っていうのがその、なんていうの、
あの、初版の次ってこと、
在庫がなくなった
、うん、から印刷したって感じじゃないのかな。
うん、再販って言わんかいね。
再販、
再販売っていう意味じゃないよ。
ああ、うん、そうそうそうそうそう、そっちの再販ね。はい、ということで、購入ができるようになってるそうです。お散歩さん、とりあえず保証金積めば安く上がったのでは。ん、ああ、そういうことか。旅費はかかんなかったね。江口さん、川崎駅周辺はなかなか面白いですよ。川崎駅って行ったことないな。
何県かわかる？
ん？
何県かわかる？
わかるよ。わかるよ。
何県？
川崎県。川崎だわね、川崎。千葉県？
次、どうぞ。
神奈川県。川崎といえば、あ、神奈川だね。私にとっては男女七人秋物語のアゼリアかな。
アゼリア？
秋物語って誰が出てたんだっけ？
知らない。
なんか夏物語っていうのもあったよな。夏物語がさんまさんだっけ？
じゃない、
悪魔さんまさん出てたんだっけ、わかんないな。あ、のぶすみさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは、が後に来てる。あうちゃん、怪獣市場川崎、怪獣酒場の間違いじゃないのかな、もしかして。お散歩さん、多分そんな大きなアプリはないと思うよ。重犯出来というやつですね。
重犯出退です。
あ、出退。出版業界では版を重ねることを再版ではなく重犯と言います。
あ、そうですか、失礼いたしました。
江口さん、重犯失態だっけ。あうちゃん、川崎の隣にアップルウォーカーさんが住んでいる。あ、ワンカムのアップルウォーカーさんが住んでるってこと。
あ、瀬戸さん
ってことだね。サンポさん、サンマさん両方出てる。あ、両方なんだね。
うん、私もそんな気がした。
うん。
川崎の隣ってどこよ。
どこ。分からなくない。
ね、私今日覚えたのは、川崎ってもう東京都と神奈川県の境なんだっていうことを知った。今日。
お
ー、ああ、
東京でもいいってことか。
割と東京に近いけどね。地理わかんない。そうなんですよ。
のぶすみさん、 au ショップで iPhone11 64GB の端末価格の見積もりを取ったら、3店舗それぞれ金額が違った。8万8000円台、9万円台、9万4000円台。今まで端末価格はどの店でも同じだと思っていたけど、多分違うのね。知らないで高いとこから買っていた。クソ。サンプさん、東京から多摩川を渡ると川崎ですね。川を挟んでるってことか。はい、それでは次の記事は、携帯ウォッチにあった記事です。 au iPhone 購入者に au ウォレットポイントを3000ポイント申請という記事が上がってました。 KDDI と沖縄セルラーは、iPhone シリーズの対象機種を購入したユーザーに au ウォレットポイントを3000ポイント申請するiPhone au ウォレットキャンペーンを実施しています。期間は、今年12月1日までということですね。対象機種は 10S、10S Max、10R、 11、11 Pro、11 Pro Max。 購入時に故障紛失サポート with Apple Care サービスに加入することが条件となります。ポイントの付与期間は購入日の翌月下旬以降、ただし12月1日に購入した場合は12月下旬以降に付与されますということで、au で購入される方、まあ、Apple Care に入らなきゃいけないんですけどね、故障紛失サポート with Apple Care サービス、これに入ることで3000円のウォレットポイントがもらえるそうですよ。
まるで今日の私のあのソフトバンクのダイレクトメールと被ってるじゃん。
そうだね。
ソフトバンクはオンラインショップで機種変したら3000円相当のペイペイボーナスプレゼント。
おお。なるほどね。はい。それでは次は気になるキナーさんの方にあった記事です。NTT ドコモ。10月1日受付分から2年定期契約の解約金と定期契約なしの月額料金を値下げへ、 D カード支払い割も提供という記事が上がってました。本日 NTT ドコモが10月1日受付分から2年定期契約の解約金及び定期契約なしの月額料金を値下げするほか、新たに D カードお支払い割り、D カードお支払い割りを提供することを発表しました。解約金月額料金の値下げについては、10月1日以降に申し込むユーザーを対象に、ギガホ、ギガライト、携帯プランにおいて、2年定期契約の解約金を9500円から1000円に値下げし、定期契約なしと2年定期契約の月額料金差が1500円から170円になるように、定期契約なしの月額料金を値下げしますと。総務省が確かこれ2年契約のこの差額何百円にしなさいって言ってたんだよね。170円そのままだったかな。 まあ、それに習った形ですよね。あと、解約金も1000円にしなさいと。1000円以下にしなさいとかな。総務省に言われたままをそのまま、適用したということのようですね。はい。あと、D カード支払い割。こちらは定期契約なしのギガホ、ギガライト、携帯プランを契約し、ドコモの利用料金の支払い方法を D カード、D カードゴールドに設定した場合、月額170円割引してくれるものとなっています。ということだそうですね。ドコモで契約される方、ちょびっと安くなるかも。でも、薬金に関しては結局ソフトバンクだけだよな。0円にしたのは。au もドコモも1000円取るって言ってるもんね。はい。のぶすみさん、昔川崎で落語していた話し家を土手組と呼んでいたみたい。土手組は悪口。川崎でラップしてた人の悪口ってことかな。
悪い言い方ってこと。
のぶすみさん、au のクーポン券は3万2000円分だった。あ、3万2400円だった。あ、それ、割引がってことかな？割引に使えるクーポンってことかな？はい。それでは次の記事は、Gizmodo Japan にあった記事です。Spotify、家族会員プランの人、本当に同じ家に住んでるか位置情報で調べるから、という記事が上がってました。音楽の定額サービスの Spotify ですけども、こちらに家族プランっていう契約があるんですよね。メイン会員が最大5人まで家族が登録できるということで、まあ合計6人まで、Spotify を楽しめるというサービスプランらしいんですけども、ここでいう家族の定義というのは同一住所に暮らしているということになっているそうですね。で、この同一住所に暮らしている家族かどうかをどうやって証明するかっていうんですけども、これ位置情報をどうも使ってるらしいんですよね。そういう、ネタ元の C ネットの報道で8月にちゃっかりひっそり Spotify 家族プランの利用規約がアップデートされたと。家族会員登録時、メインユーザーとその家族は住所を登録することになっていると。で、まあ、ここで多分同じ住所を書けば当然一緒に住んでるよってことになるんですけども、これを定期的にたまーに確認するというふうに書いてるそうですね。Google マップなどの位置情報を使って調べるということなので、遠方に暮らしている家族といえども一緒に住んでなかったらペナルティを食らうということらしいです。
どんなペナルティ？
まあ、家族プランからは外されるんだろうな、最低でも。
これは何？同じところに住んでないとダメなの？
どうもそうみたいですよ。
なんか出稼ぎに、だけどその平日は出稼ぎに出とって、週末帰ってくるみたいなのがダメってこと？
どれぐらいのタイミングで調べるかだけどな。まあ、同一住所で暮らしていることっていう風になってるってことは、少なくとも夜は家にいる。まあ、夜勤で仕事してたら昼間家にいる。っていうことになるんじゃない？
まあ、あれだよね。でも、まあ、それぐらいせんと、本当にでも調べてんのかな？
見たいですよ。
ちょっとある意味脅しとかじゃなくて、
まあ脅しの部分もあるかもしれないけどね。ただこういう利用規約が改定されてるってことなんだけど、利用規約読んでる？
読まない
でしょ。
普通読まないよね。あ、そい
つ同意する、ね、同意するにしちゃうよな。
普通読むんだ。
ものによっては全部スクロールして一番最後までいかんと同意するが押せんようになってる場合もあるけど、その時もチャッチャカチャッチャカスクロールさせちゃうよな。ということなんで、まあ利用規約もちゃんと読まないといけないし、ごまかしも効かないよということのようですね。のぶすみさん、1年間の長期出張とかあるよね。あ、だから一緒に住んでないからダメってことですよ。一緒に住んでるということが条件になってるらしいんでね。
難しいよね。
まあね。
難しいよね。
はい、それではこちらは最後のニュースですね。携帯ウォッチにあった記事です。増税後の iPhone の価格、ドコモは上乗せ、ソフトバンクは据え置き予定かという記事が上がってました。これちょっと古い記事なんですけどね。10月1日以降、消費税が現行の 8% から 10% に増税されますが、新型 iPhone が発表された今、いつ買うべきか悩んでる人も多いのではないでしょうかと。で、サンキャリア各社に増税後の iPhone の価格について聞いたところ、次のような回答を得られたと。NTT ドコモは10月1日の消費税増税後も本体価格に変更の予定はないと。つまり、消費税は 2% 分 10% に上がれば、販売価格は上がりますと、購入者に負担していただきますという回答だそうです。で、 KDDI はこの記事が出た時点では確認中というふうになってますが、今 KDDI のホームページを見に行くと、iPhone の価格表、9月30日までというふうに書いてあるんですよ。9月20日から9月30日まではこのお値段ですよというふうに書いてあるんで、多分 KDDI も、税金は購入者の負担となるはずです。で、それに対してソフトバンク、広報担当者によると、10月1日以降の iPhone の税込み価格は据え置きの方向で検討中と。いうことなんで、ソフトバンクさんは実質値下げするってことですよね。なので 8% の時も 10% の時も販売価格に変更はないということだそうです。なので、まあ、うん？
いや、ソフトバンクどうした？
やる気？最近ソフトバンク大体になってない？
あれだね、ZOZO か買収して勢いついてるか、
どうなんだろうな。違約金もゼロにしてみたり、
ちょっと期待して様子見ようかな。なわちゃってなわちゃって、
そういう人を増やしたんじゃない、ソフトバンク的には。
だって最近やる気ないんだと思うぐらいね、勢いがなかったもんね。
なかったもんね。他どっちかっていうと au が一番勢いがあったもんな、
う
ん、
そうそう、久しぶりにやる気になった感じ。
うん、ということで、まあ NTT ドコモと KDDI で購入予定の方はできるだけ今月中に手に入れるといいんじゃないかなっていう感じですね。のぶすみさん、弁解とか聞かないのかな？あ、Spotify？ まあ、直談判するしかないんじゃないかな。あと、端末代、店舗ごとに価格違うから直営店だけの話かな。こののぶすみさんの価格が違うっていうのがよくわかんないんだよな。なんで価格が違うんだろう？
ん？
信澄さんが au ショップで見積もり取ったら3店舗それぞれ値段が違ってたって書いてるじゃん。au ショップで。なんで価格が違うんだろうっていうのがよくわからん。
au ショップの人、うん、どこかが間違ったのかもしれないね。その、計算間違いっていうか。
でも3店舗とも間違、あ、まあ、3店舗が間違えてるとは限らんか。2店舗が間違えたってこと？
何、そこの、お店構えてるところの土地代が入ってるのかな？
どうなんだろうね。わかんねえ。
それはちょっと、au のなんか、お問い合わせサポートとかに突っ込んだ方がいいんじゃない？
うん。
娘さん、ぜひそのレポートが欲しいな。
値段がなんで違うの？
って。そうそう。おかしくないですか？って。
はい。本編は以上です。では、ツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか？
はい。昨日の1931回が上がって、ジミーちゃんが多分こんな感じかな、四国は未上陸、島根にも行けてない、ごめんねってことで、政権レベル127とかで、これ何ですか、これこういうアプリがあるの。
ジミーちゃんがこれは
住んだとこ、
泊ま
ったとか、とか
ってことかな、
通過したとか。
うん、なんで島根白いんだ。四国は全然制覇してないんだね。
本当だね、
うん、沖縄も
まだ、こんなに止まってんだ、
みたいだね。
茶色止まった。
これはね、こういうアプリがあるのかな、
このアプリあるんかな。私もやりたい、これ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからあうちゃんが1931回を聞いてくれて、残暑厳しいってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、以上ですね。
以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
のぶすみさん、それで利益を得る。 au お客様センターに聞いたら店舗ごとに決めてると言われた。店舗ごとに決めてんの、
それはいいのか
知らない。でも au としては値段出してるよな。
本当なのこれ。じゃあ安いとこ探さんといけんじゃんね。
うん。
他のキャリアはこんなことないよね、普通に考えたら。
でも今までに iPhone 例えば買うときに何店舗か回って見積もりなんか出してもらったことないよな。
だってソフトバンクはソフトバンクだと思うじゃん、普通。
うん。お散歩さん、お店によってポイントバックとかしているし、それぞれじゃないのかな。でもポイントバックしてくれてもその分価格に上乗せされたらそのポイントいらないよな。
でもそんなあっちもこっちも行く元気ないよね。
うん、
行ったお店だよね。その行ったお店がそのキャリアの全てになっちゃうよね。
そうだよな。直営のオンラインショップで買うのが一番確実なのかな。
でもそこより安かったらどうする、安いとこあったら。
まあ可能性としてはあるわな。もう調べたことないな。その都会みたいにちょっと歩いて販売店があちこちにある場合なら聞いてみてもいいけど、田舎は 隣のお店行くのに車で移動せないけんようなレベルだからな。しないよな。
しないね。
そうしたとになっちゃうね。江口さん、増税前にポケット Wi-Fi を機種変更したいのだが。
しちゃえしちゃえ。何か問題があるのかな。
したいのだが。
だが。小娘さん、事前電話で端末代いくらか聞いてみるという方法。
ああ、まあ、それも一つの手かな。
散歩さん、量販店なら大抵のお店入ってない？でも量販店に入ってる、例えばソフトバンクならソフトバンクは1店舗というか、そこで聞けるのは一つしかないよな。
キャリアをこれから変えようとか言うなら3キャリアの値段比較はできるかもしれないけど、
何カチカチ
カチカチで、スキちゃんの iPhone 11熱はまだ燃え上がりませんか？
なあ、うん、全然頭ないな、今。なんか余裕がないんだろうね。いや、今のニュースで、ソフトバンク、税込み価格変わらんって聞いて、うん、じゃあ急がんでもいいかって思っちゃったのと、なんか、どうしよう。どうしようかな。
どうしようかな。
今ちょっと元気がない、
うん、元気がない。
また最初からその何新しい iPhone に移し替えんといけんかったりするじゃん。
あ、データを、
なんかそういうのも全部やってくれるサービスあったらいいな。めんどくさい。
アイクラウドが勝手にやってくれるじゃん。
いや、なんかごめん、私ソラミ一応 IT ニュースみたいなところにおるのにそんなこと言っちゃうけど、なんか今めんどくさい。本当にいけんのんだけど気力がなくて。
アイクラウドでするか、あの Mac にバックアップを取っとくか、どっちかだよな。
まなんか私のことはほっといて、そっとしといて。みつさんのことしゃべりにさい。
僕はだってまだ11月か12月になんないと帰られないもん。その前にこのハマグリを直してやんなきゃいけないけどな。
そうだね。だからそれを待っとってあげるって言うと、先に変えたらなんかあれじゃん、
どうやれるよ、
負けた気がするでしょ。負けた気がするでしょ。
いや別に負けた気はしないよ。
いやーだ、早く変えたいでしょ。なんか楽しみ奪ったらいけんし。まあ見たと違う機種にすればいいんだよね。
いや同じでもいいんじゃない。
え、あなた一番大きいやつですよ、じゃあマックス、プロマックス。
いやマックスじゃなくてもいいかな。マックスでかすぎるような気がするなと思って。普通のプロ。
じゃあプロ。
うん、プロの真ん中、二頃。512はいらない。なんか
128ってないよね。
そこがアップルさんうまく考えてんだろうな。64ではちょっと足らないような気がするし、 128があるといいなと思うと、あれないじゃんって話だな。
私だって128今使っとって余ってんだもん。頑張って今使用済み71ギガですから。
でもそれじゃあ64は足りないってことだよな。
うーん、そうだね。
見頃に
何でもかんでも。ああ、え、イレブンだったら128あったよね。
ああ、イレブンにはあったか。
そうないの、ね、か。イレブンにするんだったら、ライラックじゃなくてパープル。
はいはいはいはい、
パープルの128いいなって、あの色綺麗だなと思っとるけど、プロダクトレッドはもういいかな。
ちょっと赤の色合いが違うでしょ、今回の
パープル。よく見てないけど、そうなの。
ちょっと色が違うように見えるけどな。
このセブンプラスの赤がすごく良かったんだけど。
散歩さん、量販店はいくつあるのでしょう。出雲で量販店は、エディオン、ヤマダ、100万ボルト。こんなもんか。だね。ゴーツだと？
ゴーツのことは言わんでいいか。エディオンとヤマダ電機しかないもんだって。
あ、そうか、エディオンあるんだな。
どういう意味ですか？
エディオンあったな。
どういう意味ですか？
マレムさん、こんばんは。でもね、
こんばんは。ゴーツが田舎だからね、地元の電気屋さんがまだ元気。あと、ヤマダ電機とかがたとえ安くても、地元の電気屋さんに貢献する人が多い。あの、その付き合い。
なるほどね。なるほどね。マルエム様、機種編、機種を新しくしたら新たに設定するのが楽しいらしいよ。
私の差し上げたいわ、本当に。あのね、本当にね、あの、私、そういう意識がちょっと、いけんね。あの、いけんよね。曲がりなりにも IT ニュースしとるのに。
サンボさん、13から移行機能がつくとか言ってなかったっけ？ああ、移行機能はあったね。なんか近づけると。
何、移行機能って？
あの、ケーブルで両方つなぐと、データが移行できるってやつ。でもそのためにケーブルをどうするんだって話だな。
あ、その1回のために買うんかっていう話しとったよね、そういえば。
両側がライトニングってやつをな。
みんなで回覧板のように使い回しする。順番来るまで待っとこう。
そうだね。マレムさん、マックスの大きさは7プラスとほとんど同じなので、重量はともかく大きくはないよ。
ん？
ああ、セブンプラス。
マックス？
まあ僕の iPhone X と比べてもスキちゃんのプラスはでかいもんな。
そうだったかな。
うん、
プロマックスは、セブンプラスって言うと、セブンプラスは 5.5 インチで、11プロマックスは 6.5 インチ。だから、1インチ、11プロマックスの方が大きいです。
あ、でも、7プラスには、指紋認証があるけど、11プロマックスには指紋認証がないから、その分、液晶がでかくなってるってことだよ。
だから、さらに大きいってことじゃんね。ええ、だってもともとその大きさ自体11の方が大きいんだよ、プロマックスの方が。
あの、 本体の大きさだよ。液晶の大きさはだからタッチ ID がなくなった分液晶がその分でかくなってるから。
え、ちょっと待って、このインチってこれ画面の大きさのこと？
そうそうそう、液晶の大きさだよ。そのインチは
このもの自体じゃなくて
筐体の大きさはまた別。
あ、そうなんだ。
うん、
わお、
わお、
そうでしたか。
そうですよ。信澄さん、何度か悩み iPhone 11 4回ほどキャンセルしてようやく64ギガに落ち着いた。Go ツアー中山間地、出雲は都会。
本当だね、11 Pro Max と大きさ変わらんわ。
でしょ
う。うん、知らんかった。
ただそのでかいサイズになるとケースがないよな、なかなか。ケースの種類が。
でもケースにそんなにこだわらん。この地の色を生かしたらいいって私は思うんだけど、そのために iPhone の色悩むんじゃん。
まあね。サイズ的には11 Max の方がちっちゃいんじゃない？7 Plus よりも。今丸山さんサイズ書いてくれてるけど、
私今あの比較 .com 見てたんだけど、
長い方がコンマ2ミリ、横幅でコンマ1ミリ、うん、の差があるな。
ああ、そうそう。11 Pro Max の方がちっちゃいね。
うん。だけど、液晶はでかくなると。タッチ ID の部分がなくなる分で。
あと上の部分、ベゼルって言うんだよな。
そうそうそう。
ここがないんだよね。
うん。
すごいね。でも値段が高いもんね。
うん。値段がお高い。
悩むなぁ。いや、それどうせ買うんならいいやつに越したことはないんだけど、
うん、
まあ身の丈に合ったのにしようと思ったら私は11だよなって思ってみたり。
カメラ的にはプロとプロじゃないのの差は望遠の部分だっけが違うんだっけかな。
そのタピオカレンズっていうやつでしょ。
そうそうそう、カメラが3つついてる分が望遠用のレンズが1個追加されてるぐらいの違いかな。
フロントはどうだっけ、何見ればいいんだ。カメラだ。カメラは、あ、カメラは一緒ですよ、全く。
あ、だから、無印11に望遠用のレンズが、プロは1個追加されてる感じでしょ。
ん？何ですか？
望遠用のレンズが、プロには1個余計目についてる？
超、ん？何？トリプルカメラってあれだよ、超広角と広角と望遠だもん。
で、
11は、うん、ナイトモードじゃないや、超広角と広角、デュアルカメラ。
望遠がないでしょ？
望遠がない。
うん。だから望遠が必要なければ、11で十分。遠くのものを大きくしようって時に、その被写体に自分が寄って撮れるか離れてでも撮れるかぐらいの違いだからな。
11Proでいいか、いいか、11Proでも贅沢
なんでいいか。
いいか。
あ、マックスじゃなくてもいいかってこと？
マックスでもなくてもいいか。
まあ、マックスは液晶の画面がでかくなるからな。
高いし。うん、でも、画面は、画面は11の方が大きいんだよね。
んうんうん、
あ、ごめん、話がごちゃごちゃになってるね。いい、もう一人ごと。11 Pro が 5.8 インチだっけ、やっぱ7 Plus よりまだ大きいよね。11 Pro でも。
あ、液晶サイズってこと？
うん。
ああ、うん、そうだね。
7 Plus が 5.5 でしょ、うん、11 が 6.1 でしょ、
うん、
11 Pro が 5.8 だけん。11 Pro より11の方が大きいよね、画面は。
そういうことになるな。
だけど7 Plus よりはどっちも大きい。
うん。
ちっちゃい
時には画面がでかくなる方が字が大きくできていいか。
大助かりよ。大助かり。11でもいいか。
スキちゃんの iPhone 見るとなんでこんな字がでかいのっていうぐらいでかくしてあるもんな。
なんかね、通りすがりの人がね、字が丸見えっていう。
確かにちらっと見ただけで読めるかも、文章が。
うん、だって別にいいよ。だってやましいことないもん、私。見られて困ることなんか何にもないし。いいよ、どうぞ見て。見てる。
井口さん、ライトニングのオスと USB-C のメスプラス USB-C のメスとライトニングオスで接続できるのかな？うん、その組み合わせで接続はできるね。ただライトニングのオスと USB のメスっていうケーブルが探せばあるのかな？あんまし見たことないような気がするな。
何オスとかメスとかってどういうこと？どういうこと？
今そのケーブルをつないでデータを転送するやり方、
うん、
に使うケーブル、両側はライトニングってのも見たことないような気がするんだよな。
それが出るんでしょ？今度。
でも発表されてないと思うよ。
え、じゃあ何？ただの噂だったってこと？
いやいや、できるはずです。だから、最低2本のケーブルを用意しなきゃいけない。
できるはず。
自分でそのケーブルを組み合わせて、両端がライトニングになるようにしてやらないといけんってことだよね。
できるはず。
できるはず。え、無線でもできるんだっけ？ケーブルつながないとダメなのかな？はい。こんなとこですかね。じゃあなんかあるかい？
それで。
何した？
なんかあるかな。なんか言おうと思ってたのにな。
またはしてた。
うん。
またはしてたのかい。
なんか、うん。
うん。
忘れた。
書いとけよ。
え？
書いとけよ、メモしとけよ。
最近、いろんな、なんか、動画サイト？
うん。
ありますよね。
うん。
皆さんは何の動画を見るんですかね？
あの、サブスクリプション系ってこと？
アマゾンプライムビデオとか
そういうこと？
うん、TVerとか、あの、ギャオとか、いろいろあるじゃないですか。
うん。
何が面白い？
何が面白い？
あ、そうそう、うん、私最近あのギャオっていうやつを見るようになったんですけどね、三谷を話したけど、
あれは無料だよな、ギャオ
無料、
うん、
で、面白い、何気に面白いなと思って見てるのが木村さんっていうやつ。
あ、なんか話してたな。
うん、あのキムタクなんですけどね、木村さんは。
うん。
うん、
バラエティってこと？キムタクは出てる。
バラエティっていうわけじゃないんだけど、
うん、
あの木村さんがなんかリスナーさんのリクエストでいろんなことするやつなんですけど。ホームセンター行って DIY の材料買ってなんか作ってみたりとか、
うん、
うん、まあまあ好き好きだと思うけどね、あの結構面白いんだな、なんか私それこそテレビ BS とか CS とかって全然なくて、あの田舎だから民放言うても3局しかなくて、その中で生きてきたんですよね。でだけど最近世の中的にはテレビが面白くないとかって言ってそういう方に行っちゃう人が多いんでしょ。
ああ、
日本のテレビとか見ない人がね。うん、なんか最近私もちょっと面白い系ギャオとか見るようになったんですけど、うん、皆さんなんかおすすめのここの動画サイトのこの番組面白いよみたいなのがあったらまた教えてください。
あうちゃんはアマゾンプライムとギャオ、マルエムさんはスカパーの J スポーツ。
おお、スポーツ番組だ。
うん。
アマゾンプライムビデオもね、うんうん、
面白い。だいぶ見飽きてきた。
いや、まだそんな言うほど見てないけど、最近のヒットはあのオッサンズラブだって、こないだも言うたけど。あのオッサンズラブって都会とかあの民放局多いところでは あテレ朝でやってるんだっけ、うん、でこっちテレ朝系やってないんで、あのこんな面白いことやってんだねって思って見てたんだけど、それこそ TVer とかのいいなって思うところはこの田舎で見れないテレ朝とかのドラマが見れるのがいいなと思って最近思っちゃったりしてますけど、
うん、
ギャオもね、
ちゃんはサンズラブ見てない。あうちゃんそのラブはあの LOVE のラブだよ。
これおっさんズラ、おっさんズズラ、
おっさんズラブ、
おっさんのズラ、おっさんのズラ。面白い。おっさんずら。
おっさんずらぶ。なんかそれでテレビ番組できそうだよ。
おっさん。
どこのテレビ局だったかな？なんか、10月からの新しいドラマのタイトルが、家政婦の見立てのがあったじゃん。家政婦は見たの、うん、なんかパロディっぽい名前のドラマ、なんかそんなパロディっぽい名前のなんかドラマが始まるとか言ってテレビで出てたな。なんだったっけかな。
どんなの？
これは家政婦は見たの2番煎じかって思うようなタイトル。なんだったっけかな、忘れた。
なんでそんな中途半端。でもちょっとね、はっちゃけたぐらいがいいと思うよ、なんかね。最近のドラマってちょっと変わってきたなと思って見てんだけど、結構なんかどぎつい、その、私ビビリだけん、すごいエグいの読みんのんだけど、ちょっと刑事物とかでもちょっとエグい感じのものが増えてきて、で、私はその子は避けるんだけど、好きな人は好きだろうなって。こう思ったりとか、なんかこう緩い感じのドラマが増えてきたかな、
うん、
と思ったり、あの 家政婦の見たぞの松岡くんのって書いてあるよ。
聞いたことないな。
あおちゃんが書いてあるよ。
うん、そんなドラマがあったのかな。
これマゲームさんおっさん面がおっさん、これ字面白いへんか。おっさん見たぞ。これおっさん面
で、ね、そんな一発で出てこないだろ
う。確かにこれおっさん面って読めるけど。
江口さんは Amazon プライムビデオと YouTube を見ています。
YouTube ね、うん、YouTube 人気だよね。なんか若い子はすごい見るんでしょ大体に YouTube、うん、あって言ったらなんか本当に、
テレ朝？家政婦の三田園。これもう終わってんのかな ?4 月19日スタートって書いてある。
三田が言ってんのはこのことじゃないの？
いや、こんな長いタイトルじゃなかった。なんで？
気になるじゃん。中途半端な。
またテレビの予告見たらメモっときます。
テレビの予告っていうのは民放ですか、こっちでも映ってる。
そこが覚えてないな。
あのね、私がいつもムカッとくるのは見たんだ。見た見た、広島ホームって。あんたどこの県に住んでるんっていつも思うんだけど、やたらと見た見た広島ホームとか、今夜何見とったん、広島ホーム、広島に行ってしまえってことも本当に。
サンテレビも見れるよ。
なんかどっか行ってしまえね。
なんだったかな、思い出せないな。
もうやだ、もうモヤモヤする、もう本当に。
モヤモヤ。またちょっと調べときます。そんなとこかな。
そんなとこだね。
はい。
皆さんは言い残したことないですか。
うん、はい。江口さん、ツイキャスも一応動画サイトなのだが。
そうだね。動画やってる人もいるけど、うちは静止画ですけどね。うん、
そうだね。以上、空海 IT ニュース1932回、9月17日でした。
7月
お届けしたのは、
うわぁ、もうなんかカーブスに行けなくなった、スケちゃんと。スケちゃんだって、スケちゃんと。
体がなまってきたぞ。のスケちゃんでした。じゃなかった、三つでした。
何や
それではまた明日。三四。
ただものだんだん。
紹介します。 for it on the ID news.